2020年4月19日第三日礼拝、自宅礼拝を捧げる礼拝者と皆さんともにこの礼拝を捧げいたします。賛美歌12番、
聖書を読みいたします。
ヤコブ書一章22節から22節をお読みいたします。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映し眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去ると、それがどのようであったかすぐ忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。このような人はそれを行いによって幸せになります。自分は信心深いものだと思っても舌を制することができず、自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味です。みなしごやヤモメが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、第三シリーズ礼拝を捧げることが許されますこと、コロナウイルスの影響によって自宅礼拝を求められ、自宅礼拝において主を崇める礼拝者とともに、この教会における礼拝が捧げられています。そのすべてが主の御手のうちにあって、主の祝福がそこに与えられ、心からの礼拝を捧げることができますように導いてください。自宅礼拝をする礼拝者ともに主の御言葉を聞くことができますように、この礼拝に聖霊が力を注いでくださり、生きた御言葉として礼拝者一人一人に御言葉が響き渡りますように、どうぞ導いてください。このような状況の中で、主にある全国の日本基督教団の教会がそれぞれ工夫をしながら礼拝を捧げています。大きな痛みの中で捧げる礼拝一つ一つが主の御手のあっちにあって、主の祝福において生ける御言葉が示されますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌240番、 告白、使徒信条を告白いたします。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。御言葉を行う人になりなさい。今日の御言葉の最初の主の言葉がこの礼拝に響くのであります。22節を見ていただきますと、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません、との御言葉が示されているのであります。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけの人になものになってはいけません。聞くだけの人間は自分を欺くということになるのだと示されていくわけであります。23節と24節を見ていただきたいと思います。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまいます、と語られていくわけであります。御言葉を聞くだけで行わないものは、生まれつき自分を鏡に見る人に似ている。その映る自分は自分を欺いている顔だと示されてくるわけであります。今日の説教題は鏡に映る自分の姿といたしました。生まれ変わって変えられた自分の顔であるか、変えられているのに変えられてないかのように生まれたままの自分の顔であるか、そのことが問われているわけであります。生まれたままの自分でいるとすれば、その顔が映っているとすれば、自分を欺いている、非常に厳しい言葉が響くわけであります。御言葉を行う人になりなさい。ヤコブ書の主題の言葉であります。この主題の言葉が今朝の御言葉によって直ちに示され、御言葉を行うということがどういうことであるか教えられていくわけであります。18節に戻って見ていただきたいと思います。18節を見ますと、御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださいました と御言葉が示されていたわけであります。御父が真理の言葉によって、この真理の言葉というのは福音であることを学んだのであります。福音によって、すなわち主イエスキリストの十字架と復活によって私を生んでくださった。もうそれは天地創造の神の新しい再創造の技、再創造の技、新しい創造である、人間の創造であると学んできたわけであります。21節、先週学びましたところを見ていただきますと、そこには心に御言葉が植え付けられている、心に御言葉が植え付けられていると語られているわけであります。神の命の言葉が私たちの心に植え付けられていると語られるわけであります。命の言葉が心に植え付けられて、御言葉を聞いて生きるのであります。新しく変えられた人間として生かされるのであります。そうであるのに、新しく作られたもの、作り変えられたもの、再創造されたもの、生まれたものとして生かされているのに、鏡に映る自分が生まれた時のままの顔として映っている。それは主イエスの福音によって変えられた顔ではない、自分を欺いている、厳しい言葉が示されているわけであります。変えられているのに、変えられたものとして生きていないということが問われていくわけであります。御言葉が力であります。御言葉を行うことで復活の死の命をいただいて、命の言葉の力を受けて生きることが求められています。御言葉を行う人になりなさいとのヤコブ書の主題は、主イエスの御言葉と完全に一致しています。御言葉に力があります。御言葉を行うことと復活の命をいただいて、命の言葉の力を受けて私たちは生きることができるのであります。御言葉を行う人にならなさいとのヤコブ書の主題は、主イエスの御言葉と完全に一致しています。マタイ福音書の7章の24節から27節を見ていただきたいと思います。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。この御言葉が示されていくわけであります。 聞いて行うものの力がどのように与えられていくか示されるわけであります。川が雨が降り、川があふれ、風が吹いて家を襲うわけであります。まさに試練が覆いかぶさってくるわけであります。試練の中で御言葉を聞いて生きる、御言葉を実行する、そのことによって御言葉からどれほどの力が与えられるか、そのことが示されていくわけであります。試練の中で御言葉を聞いて実行することによって、どのような川が雨が降り、川が溢れ、雨が風が吹いて家を襲っても倒れない、岩を土台としているからだと主は語られるわけであります。御言葉を聞いて生きる、実行することによって、試練の中で御言葉の力がどれほどのものであるか示されていくわけであります。その確信に立つものは岩を土台として生きるようなものだ。もうどんな試練の中にあっても倒れることがないと語られてくるわけであります。3月15日のことを思い起こすわけであります。3月15日は日曜日、その礼拝においてヤコブ書1章2節の言葉が示されたのであります。いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。このヤコブ書2章の御言葉が示されたわけであります。幼稚園の3月は子どもたちの成長の喜びを分かち合う重要な時期であります。年長組のバラ組さんのありがとうの会があり、謝恩会があり、卒業式があります。これをすべて予定通り行うことができました。3月15日は礼拝の後謝恩会が開かれる日でありました。幼稚園のお母さんたちが一生懸命準備する姿を見ておりました。何としても謝恩会をという気持ちがあって、時間を短くして謝恩会をしたわけであります。しかし心の内はドキドキしていたわけです。この状況の中で全て予定通り行うということは、その確信があってもそうは言ってもという気持ちがないわけではないのであります。その日曜日の御言葉がいろいろな試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさいと御言葉が示されまして、この御言葉に大変励まされたのであります。試練の中で御言葉を聞いて生きる、御言葉を聞いて実行する、そのことによって私たちは試練の中で御言葉の力を深く味わいするものとなっていくわけであります。試練の中で御言葉を聞いて実行するものは岩を土台として生きる人生になるのだ。決して倒れることがない。倒れてしまうような試練の中にあっても御言葉の確信と力が与えられていくわけであります。これこそ私の生きる力であります。25節を見ていただきますと、ヤコブ書に戻って25節、しかし自由をもたらす 完全な律法を一心に結べ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人です。このような人はその行いによって幸せになります。この御言葉が示されるわけであります。自由をもたらす完全な律法とあります。ロマ書を通して律法を守るということについて学んできたわけであります。律法を守ろうとしても守ることはできない。守れない自分の惨めさ、罪が律法によって明らかにされるという学びをしたわけであります。律法を守ることは自由が奪われることだとも思うのであります。しかしこの25節には完全な律法は自由をもたらすと語られているわけであります。完全な律法について主イエスも語っておられるのであります。マタイ福音書の7章7節からを見ていただきたいと思います。11ページのマタイ福音書7章7節、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるであろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるであろうか。このようにあなた方は悪いものではありながら、自分の子供には良いものを与えることを知っている。そしてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法という預言者である。このように語られているわけであります。これこそ律法という預言者であるということで、この一点に尽きると主は語っておられるわけであります。律法と預言者ということで示されることは旧約聖書全体であります。旧約聖書全体をもう全て大きな意味で律法ということができます。その旧約聖書全体で示されることはこの一点に尽きる。すなわちだから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これが完全な律法です。黄金律と呼ばれる御言葉であります。マタイ7章の12節の主の言葉は黄金律と呼ばれる言葉で、求めをそうすれば与えられるという言葉から始まって、あなたの父は求める者に良いものをくださるに違いないと語られて、黄金律の言葉が示されるわけであります。父なる神は人間が求める以上のものを与えてくださるお方であります。神の一人子、三位一体の子なる神が与えられたのであります。与えてくださったのであります。子なる神が十字架に死んでくださったのであります。欲望が入り口になって罪が入り込む、罪の家に滅んでしまう私のために主イエスは死んでくださったのであります。この死んで復活された主と一つになって生きる、新しい人間に作り変えられて生かされる、 音は私たちを罪から救い、そして自由な人間として私たちを生かしてくださるわけであります。人間には欲望があります。欲望がなければ生きることができません。食欲がなければ生きれないのであります。しかしこの欲望が罪が入る入り口となって、自分中心の生き方、自分に固執して生きる生き方になってしまう。その私たちに主の言葉は自由を与える。自分を克服して、自分から自由になって生きる道が示されていくわけであります。主イエスはこの一人子が神様から私たちに与えられた、もう私たちが求める以上のことを主は私たちにしてくださった。だから自分から解放されて、自由にされて、人と人が共に生きる道が示されるのであります。まさに人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。自分から自由にされて人と共に生きる道が、この御言葉を実行することによって切り開かれていくのであります。コロナウイルスの感染が拡大する危機が世界の人々を苦しめています。そして私たちを苦しめています。心に植え付けられている御言葉を受け入れなさいと21節に語られています。心に御言葉が植え付けられています。神の命と力にあふれた御言葉であります。この試練の中でこの御言葉を聞いて生きる者、御言葉を実行する者となることが求められています。このコロナの危機の中で御言葉を聞いて実行すること、それは命が守られること、第一に求められることは自分の命が守られることだとすれば、他者の命が守られることを第一にして生きなさい、それを実行しなさい、この御言葉を実行しなさいと主の御言葉が響くのであります。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。今この時この御言葉に生きること、この御言葉を実行するものとして生きることが求められているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みが示され、恵みを感謝いたします。尊い主の御言葉が示されています。一人子は主イエスキリストが、三位一体の子なる神が私たちに与えられて、私たちが求める以上の大いなる救いの道を切り開いてくださいました。そして何よりもこのお方によって私たちは自分から自由になり、自分にしてほしいということを思うことを他の人のためにすることができる、そのようなものとして私を変えてくださる尊い御言葉をお示しくださり感謝いたします。 どうぞこの時にだから人にしてまいりたいと思うことは何でもあなた方の人にしなさい。この御言葉に聞いて生きるもの、実行するものとして歩ましめてください。この御言葉によって強めが励まされ、今の試練に立ち向かい、それを克服していくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌338番。正英539番。 があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にあるように。アーメン。礼拝おりますが、今日は第3日曜日であります。信徒の共に掲載されていますように、東京教区の千葉地区にある2つの教会、西東京教区にある2つの教会のために祈り献金をする日になっています。この2つの教会のために祈り献金を捧げたいと思います。ではお祈りください。
東京教区千葉地区勝浦教会尾身川教会のために祈らせていただきます。すべてをご存知の父なる神様、尊い皆をあがめます。新型コロナウイルスのために世界中が闇の中でうめいております。経済も低迷し、教会にもその影響が押し寄せております。主よ、どうぞ助けてください。今日はこの、坪内先生牧会なさる勝浦教会、また山田翔子先生が牧会なさる尾身川教会のために祈らせていただいております。主よ、どうぞこの教会を祝し、御霊と御言葉に満たして励まし、希望を与えてください。また同じ主を仰ぐ私たちが、この勝浦教会と尾身川教会を覚えて少しでもお支えすることができますように、愛をお届けすることができますように、貧しさの中に愛があふれ、教会の必要が満たされ、喜びを持って伝道に励むことができますように。この小さな祈り、心からなる祈りを尊き主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。
アーメン。
続いて西東京教区八王子ベテル伝道所立川からしだね伝道所のために祈らせていただきます。お在天の父なる神様、皆をあがめます。今朝は特に西東京教区、そして八王子ベテル伝道所立川からしだね伝道所のために祈らせていただきます。父なる御神様、ともどもに西東京教区が覚え支えてくださいました。その中にあって八王子ベテル伝道所は10名ほどの地域の礼拝を守っていらっしゃると聞いています。緑豊かな八王子の自然の中にあって、大いなる恵みと感謝の礼拝を捧げていらっしゃることと思います。困難の中にありますけども、どうぞこの教会を伝道所を祝してくださいますようにお願いをいたします。立川からしだね伝道所は教区による幽霊拝を覚え、そこから発展をされて、今立川駅の北口に新しい街道と牧師館を取得された、そして地域に根ざした福音伝道を進めていらっしゃいます。どうぞ神様がこの大いなる計画を祝してくださいますようにお願いいたします。2つの伝道所が困難の中にあっても、あなたに仕える喜びを経験をし、多くの人たちに福音伝道を 伝えることができますように導いてください。信徒の方々、求道者の方々、そして牧者を祝してくださいますようにお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。